森っ子さん。ゆうさんは就職するまで実家暮らしだったんですが、小学生の時、ご実家の隣に同い年の女の子が引っ越してきたそうなんですね。その女の子とは通学路を共にしているうちに仲良くなって、ゆうさんの家に遊びに来るようになって、幼なじみってやつですね。でも女の子の方はゆうさんを自分の家に呼んだりしなくなって、ゆうさんはずっとそれが不思議だったそうですが、中学生になる頃にはそんなものなのかなと思ったと言っていました。高校も一緒で、ほとんどの時間をその女の子と過ごすようになった頃、とうとうゆうさんは女の子の家にお呼ばれしたんですって。ゆうさんが言うには、女の子の家の外観は昔からずっと変わらず普通に見えたし、内装も至って普通のお家だったそうです。汚いだとかそういうこともなくて、気になるところがあるとすれば、どこにいても時計が目に入るなぁと感じるくらいだったとか。その日、女の子のご両親はいなくて、ゆうさんが前日に想像していたよりかは気楽に今のこたつでおしゃべりしていたそうなんですけど、時計を見た女の子が突然、あ、ご飯あげなきゃと言い出したんだそうで、ゆうさんは、なんか飼ってたっけと聞いて、ゆうさんはそれまで彼女がペットを飼っているなんていう話を聞いたことがなかったんですね。女の子は、うーん、ちょっと、とか言いながら部屋を出て行って、お茶碗いっぱいのご飯を持って戻ってきて、びっくりしているゆうさんの後ろにあった襖をガラッと開けて、そこは押し入れだったそうなんですが、その下段にお茶碗を置いたそうです。押し入れの下段にあったのは古そうな、抱えて運べるくらいの大きさの、このくらい、白塗りされた木箱でした。時を経て少し茶色くなってしまっている感じの、一見して異様な雰囲気をしていました。蓋のような開けるための構造がないんです。女の子はお供えをするみたいに、その箱の前にご飯の入ったお茶碗を置いていたんですって。
何それ？
もちろんゆうさんは聞きました。
森っ子さん。
女の子は答えました。女の子はその箱に毎日決まった時間にご飯をあげていること、今日は両親が二人ともいないから自分がご飯をあげなくてはならなかったことをゆうさんに説明しました。はい、今の私たちみたいにゆうさんも聞きたいことが山ほどあったみたいなんですが、よその家の宗教のこととかをずかずかと聞いちゃいけないかなという遠慮があって、それ以上聞けなかったと言っていました。大学生になり、ゆうさんは地元の大学、女の子は遠くの大学へ入学して寮生活になりました。めったに会いに行けないような距離だったらしいですが、その頃の二人の関係については詳しく聞いてないですね。ただ2年生の冬、女の子のお母さんが亡くなって、お通夜の席で女の子が言った言葉をゆうさんは忘れられないそうなんです。
森っ子さんがお母さん食べられちゃった。
いえ、女の子のお母さんは脳梗塞で亡くなったらしいんですよ。外傷もなく。しばらくして女の子のお父さんも亡くなって、それは自殺だったとか。奥さんを亡くして随分弱ったみたいで、会社も辞めて引きこもっていたんですって。夏休みの女の子が帰省中だった晩のことだったそうです。それから女の子は大学を辞めて一人きりの実家に戻っていましたが、ゆうさんの就職を機に一緒に暮らし始めました。二人は結婚したんです。私、ゆうさんとは職場で出会ったんですね。 彼が独立して開いた事務所の事務員として採用されて、はじめはびっくりしました。事務所に炊飯器があるんです。ゆうさんは昼食も炊きたてが食べたい人なのかななんて思っていたこともあります。ある時、ご飯大盛りのお茶碗を持つ彼が事務所の倉庫に入っていくのを見たんです。倉庫はお世辞にも食事向きとは言えない場所だし、お昼時でもないのに不思議だなと思って、そっと倉庫を覗いてみました。それで、私、ゆうさんが古い箱の前にご飯をお供えしているのを見たんです。その森っ子さんにご飯をあげていたんですよ。彼、その頃疲れ切っていたんです。奥さんを亡くされて。はい、先ほどまで話していた幼なじみの女の子のことです。恥ずかしい話ですけど、私は出会った時から彼に心惹かれるものがあって、できる限り彼の心に寄り添うように努力していました。告白した時、ひどく拒絶されたんです。もう人と付き合ったり結婚はしないつもりだって。本当に幼なじみの奥さんを愛していたんだと思います。その思いに触れるたび、嫉妬を覚えたりもしました。もう死んでいる人を相手に。勝ち目は見えませんでしたけど、ゆうさんができるだけ心地よくいられるように頑張りました。ありがとうございます。もう結婚して2年ですかね。仲はいいですよ。でもたまにやっぱり前の奥さんが忘れられないんだなって思う時があって、実はうち今も森っ子さんにご飯あげてるんですよ。彼の仕事が忙しくて森っ子さんにご飯をあげるのは自然と私の役目になりました。必ず決まった時間にご飯を準備しなくちゃいけないし、そのせいで新婚旅行もできなかったし、正直普通の生活じゃないですよね。ゆうさんのことは全部愛してますけど、こだわりの強い家で育った前の奥さんの変な習慣をそのまま引きずって、私も巻き込まれちゃって、ちょっと思うところはありますよね。そろそろそういう過去から解放されてもいいと思うんです。私だって鬼じゃないので2年も我慢しました。それでもうやめようって少し前、ゆうさんに言ったんです。新しい生活を始めようって。そしたらもうあんな顔見たことなくて、青ざめてと思ったら真っ赤になって、それはダメだ、絶対ダメなんだ、本当に頼むから森っ子さんにご飯をあげてくれって、私の肩をガタガタ揺さぶるから、かわいそうにまだ傷は癒えていないんだなって思ったんです。彼自身もガクガク震えているから抱きしめて、よしよしと慰めている最中も、俺がご飯をあげなかったから森っ子さんに食われたんだよって自分を責めているんです。箱の中身さあわかりません。蓋がないですし、でも重いですね。引っ越しの時持ってみましたが、ボーリングの玉くらいの重さを感じたかな。仏壇みたいに外に出していればご飯をあげるのも楽だけど、見た目があんまり良くないから、うちでも押し入れの下段に置いてます。そこには衣装ケース入れたかったのに。愚痴ばっかりになっちゃったかもしれませんけど、最近では私、この生活を楽しもうって思って、たまにパスタとかあげてるんです。焼き鳥、菓子パン、クリスマスにはケーキとかもいいかもしれないですね。ちなみに昨日はカロリーメイトにしてみました。え、何も起こらないですよ。いつも通り。前の奥さん、お友達との旅行先で亡くなってるんですよ。交通事故で。ご家族の不幸も偶然に決まってるじゃないですか。食われたとか信じてないです。だからいずれは、 あの猫とか犬とか飼ってる人が使ってるあれ、時間になると餌が自動的にザザーって出てくる、あれでいいと思ってるんですよね。まだユウさんには言ってなくて、黙ってそれに変えてみて何も起こらないでしょって分かってもらおうと。ゆくゆくはそれも必要なくなるように段階を踏むのは大事かなと思って。怖くない怖くない。森っ子さんっていうのもね、これはユウさんが調べてきたんですけど、守る子供さん、子守をする女の人とか、神様に仕える人、巫女さんみたいな意味なんですって。全然悪い言葉じゃないんですよ。まあそうですね。言われてみれば、お供えをしている私たちの方が森っ子さんらしい気もしますけど。でも仮にそうだとしたら、あの箱は一体何なんですか？以上、森っ子さんというお話でございました。